およそ2000年前のこと、救い主は至福の教えとその他の福音の原則を説かれた後、山を降りられました。主が歩いておられると、重い皮膚病を患う男性が近づいてきました。男性はキリストの前にひれ伏し、敬虔な態度で敬意を示します。その苦痛から解かれることを望んでいたのです。願いの言葉は簡潔なものでした。主よ、御心でしたら清めていただけるのですが。すると主はご自分の手を伸ばして男性に触れ、こう言われたのです。そうしてあげよう、清くなれ。このように主はいつも私たちを祝福したいと望んでおられることがわかります。直ちに与えられる祝福もあれば、時間のかかるものもあります。次の世で与えられる場合さえありますが、祝福は必ずいつかもたらされるのです。この重い皮膚病の人と同じく、主の御心を受け入れ、主が祝福したいと願っておられることを理解するなら、この世で強さと慰めを見出せます。さまざまな誘惑も含めて、あらゆるチャレンジに立ち向かい、置かれた難しい境遇を耐え忍ぶ強さを見出せるのです。まさに生涯で最も圧倒されるような状況の一つに直面した救い主は、御心が行われますようにと御父に乗られました。すると耐え忍ぶ強さが増したのです。重い皮膚病の人が願いを申し出た態度は尊大でもなく、押し付けがましくもありませんでした。彼の言葉には謙虚な態度が現れており、高い期待と同時に御心が行われるようにという心からの願いだったのです。私たちがキリストのもとに来る上で見習うべき態度です。救い主が今もこれからも常に願っておられるのは、私たちの現世および永遠の人生にとって最善なものです。そのことを確信しながら主のもとに向かわなければなりません。私たちが常には持っていない永遠の観点を主は常にお持ちです。自分の思いが御父の御心に飲み込まれるようにと心から願って、キリストのもとに向かわなければなりません。これにより永遠の命へと備えられるのです。救い主のもとに来た重い皮膚病の人がどれほどの身体的精神的苦痛を抱えていたかは想像もつきません。皮膚病は神経と皮膚を侵し、外見を損ない体に障害をもたらします。それだけでなく、ひどい社会的な不名誉も引き起こすものでした。重い皮膚病にかかった人は、愛する人々のもとを離れ、社会から孤立して生活することを余儀なくされたのです。重い皮膚病の人は身体的にも霊的にも汚れたものとみなされていました。このためモーセの律法において、重い皮膚病の人は裂けた衣服を身にまとい、歩きながら汚れたものと呼ばれなければならなかったのです。病を抱え蔑まれる重い皮膚病の人は、放棄された家や墓地に住み着くようになります。救い主に近づいた重い皮膚病の人がいかに深い傷を負っていたかは想像に難くありません。私たちも何らかの形で、自分や他の人の行いにより、または自分でコントロールできる、またはできない状況により、自分自身も深い傷を負っていると感じることがあるでしょう。そのような時、自分の思いを主の御手に委ねることができます。数年前のこと、妻のズルマンは辛い告知を受けました。耳下腺に嚢胞が見つかり、急速に肥大化していたのです。彼女の顔は腫れ上がっていき、すぐにも難しい手術を受けなければならない状況でした。彼女の頭の中をさまざまな思いが駆け巡り、心には重荷がのしかかりました。悪性の腫瘍なのだろうか、体はどの程度回復するだろうか、顔に麻痺が残るだろうか、痛みの度合いはどれほどのものだろうか、顔の傷跡は一生残るのだろうか、一度は取り除かれた腫瘍が再発することはあるだろうか。手術室で身を横たえながら、妻は打ちひしがれていました。その非常に重要な瞬間、御霊が彼女に御父の御心を受け入れなければならないと囁きました。こうして妻は神に信頼を置こうと決心しました。結果がどうあれ、主の御心は自分にとって最善のものになるはずだと強く感じたのです。ほどなくすると、彼女は麻酔により徐々に眠りに落ちていきました。その後、妻は日記に詩的な言葉を綴っています。手術台の上で、私はあなたの御前に頭を垂れ、その御心に身を委ね眠りに落ちました。 私はあなたに頼り、悪いことがあなたから来ることはないと知っています。彼女は自分の思いを御父の御心に従わせることにより強さと慰めを見出しました。その日、神は彼女を大いに祝福してくださいました。どのような状況に置かれても、私たちはキリストのもとへ向かう信仰を働かせ、頼みの綱である神を見出すことができます。私の息子ガリエルは次のように書いています。預言者によると、神の御顔は太陽よりも明るく輝き、その長い頭髪は雪よりも白いという。御声は川の轟きのごとく鳴り響き、その隣にあって人は取るに足りないものである。自分もまた取るに足りないものであると知った私は打ち砕かれた。そうして初めて私は頼みの綱、神への道を手探りでたどった。こうしてようやく私は信頼の砦で神を見出したのだ。私たちは神を信頼することができます。神は私たちを愛し、いかなる状況にあっても私たちに最善のことを望んでおられるからです。重い皮膚病の人が進み出たのは希望の力を抱いていたためです。この世は彼に何の解決策も提供せず、慰めすら与えませんでした。ですから主の御手にそっと触れられただけで、全身全霊が包まれたかのように感じたことでしょう。主が触れてくださった時、中でもそうしてあげよう、清くなれと言葉をかけられた時に、重い皮膚病の人が抱いたであろう深い感謝の思いを私たちは想像することしかできません。物語の続きには、重い皮膚病は直ちに清められたとあります。私たちも同じように、主の愛にあふれた癒しの御手に触れていただくことができます。主は私たちが清くなるのを助けたいと願っておられると知ることで、どれほどの喜び、希望、感謝の思いが心にもたらされることでしょう。私たちが主に来るなら、神は私たちを癒すため、またはあらゆる状況に立ち向かう強さを与えるための救いの手を差し伸べてくださいます。いずれにしても、自分の思いではなく主の御心を受け入れることで、自分の置かれた状況をよりよく理解することができるでしょう。悪いものが神から来ることはありません。主は私たちにとって最善のものをご存知なのです。主が私たちの重荷を直ちに取り除いてくださることはないかもしれません。主は時としてアルマとその民にされたように、そうした重荷を軽く感じられるようにしてくださいます。制約があるために、最終的にはこの世、もしくは聖なる復活の時に重荷は取り除かれるのです。主の御心が行われるように心から願い、贖い主の神聖な性質を理解するなら、重い皮膚病の人が清められる上で示したような信仰を育むことができるでしょう。キリストは愛の神、希望の神、癒しの神、私たちを祝福し、私たちが清くなるのを助けたいと願っておられる神です。これこそ主がこの地上に来られる前、背きに陥る私たちの救い手となることを自ら申し出た時に望んでおられたことです。これこそ罪の代価を支払う苦しみの中、人には理解しえないほどの痛みに立ち向かう中、主がゲッセマネで求めておられたことです。これこそ主が御父の前で私たちのために嘆願されるとき、今でも願っておられることです。これこそ主が今もこう招いておられる理由なのです。すべて重荷を負うて苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。主は確かに私たちを癒し、高める力を備えておられます。主はご自分の心が憐れみで満たされるように、肉体的、霊的な苦痛のすべてを受けられました。すべてにおいて私たちに手を差し伸べられるように、また私たちを癒し高められるように、そうしてくださったのです。アビナダイが引用しているイザヤの言葉は、このことを見事に感動的に表現しています。まことに彼は私たちの悲哀を負い、私たちの悲しみを担った。彼は私たちの背きのために差し貫かれ、私たちの罪悪のために傷つけられた。私たちの平安のために懲らしめが彼に及んだ。彼の無知の打ち傷によって私たちは癒されている。同じ概念が次の詩においても教えられています。ああ、ナザレの大工よ、私の心は壊れてしまい直しようがない。私の人生には救いがなく、もう死にそうだ。ああ大工よ、元通りにできるでしょうか。すると優しい手が待ち構えていたかのように差し伸べられ、私たちの壊れた人生が、 愛に満ちた大工の人生に織り込まれて溶け合い、新たな人生が始まる。こうして全てのものは新たにされた。壊れてしまった私の心と願い、志、望み、そして信仰、それらを完全なものとしてください。ああナザレの大工よ、何らかの点で自分が汚れまたは壊れてしまったと感じるならば、清めを受け元通りになることができると覚えていてください。神が私たちを愛しておられるからです。主から悪いものがもたらされることはないと信頼してください。主は万物の下に身を落とされたために、私たちの人生において壊れたすべてのものを元通りにすることがおできになります。そうして私たちは神と和解できるようになるのです。主を通してすべてのものの取りなしがなされました。主の十字架を通して地にあるものも天にあるものも双方に平和がもたらされたのです。必要とされるすべてのステップを踏み、キリストのもとに向かおうではありませんか。その中で次のような態度を持てますように。主よ、御心でしたら清めていただけるのですが。そうするなら主の癒しの御手に触れていただくことができ、同時に主の愛に満ちた声が響くのです。そうしてあげよう、清くなれ。救い主は信頼できる神です。主はキリスト、油注がれたものメシアです。イエスキリスト、主の神聖な御名により証しします。アーメン。